円形の穴。俺の祖父の体験談を一つ。当時祖父が住んでいたのはお約束っちゃお約束だけど、偏僻な山麓の農村だった。住んでる人が少ない上に、その村から外に出ることもないから、村一つで一個の大きな家族みたいな感じだったんだな。そこで当時小学生だった祖父は肝試しとか鬼ごっことかして育っていった。そんなある日、祖父の親友以下こうとするの家に、新しく弟か妹ができるみたいな話をそのこうから聞いたらしい。祖父も喜んで、また家族が増えると心の底から祝ってやった。こうの話だと、もう弟の場合も妹の場合も名前は決まっているらしい。親にその名前の由来を聞いたら、大きな幸せを作るようにとかのもっともらしいことを言われた後に、ずっと前から決まってたんじゃみたいなことを言われたらしい。当時の祖父はよくその意味がわからなかったらしいが、なんとなく幸せそうな雰囲気だってことは分かったらしくて、ただただ笑っていたらしい。そんで、こうに下の子ができるってことが周知の事実になったある日、こうが祖父とその親友以下おつとするに神妙な顔で相談を持ちかけてきたらしい。どういうことかというと、父ちゃんが毎晩遅くにどこかにふらふら歩いて行ってしまう。いくら聞いてもどこに行くのか教えてくれないし、すごく遅くに帰ってくることもあるという内容だった。祖父とおつは、お産が迫っていろいろ忙しいんだろうみたいなことを言ったが、こうは必死な顔つきで泣きそうになりながらも、違う、なんだか行って帰ってくる時の父ちゃんは怖い、なんだかわからないけどすごく不気味なんだ、他の大人に話しても取り合ってくれないし、と主張する。事態は分かったけど、どうしたものか祖父と甲が頭をひねらせていると、乙が突然思いついたように言い出した。それなら夜俺らで集まって甲の父ちゃんの後について行ったらいいじゃん、みたいなことを言ったらしい。甲も祖父もえって感じだったらしい。夜に出歩くということもさることながら、なんだか不気味な雰囲気が漂う提案である。甲が返事に困っていると、乙が、なんだ怖いんか、今度お兄ちゃんになるんだろ、というふうに兄というワードをちらつかせる。すると甲はすぐに、わかった、行きゃええんだろ、と了承したらしい。こうなると祖父もしぶしぶ参加せざるを得ない。深夜、おつは祖父の家に、こうと祖父はおつの家に泊まりに行くと嘘をついて、こうの家の前に集まった。しばらく三人が物陰から様子をうかがっていると、なるほど、こうの父がふらふらとどこかへ誘われていく。すぐに三人は後ろに続き出した。真夜中、月のほかに明かりもない道をふらふらと歩く甲の父。だんだん民家もまばらになり、やがて闇と無音があたりを包んだ。甲はもう泣きかけで、必死に祖父にしがみついて歩いている。いつまで歩くんだ。俺らは家に無事に帰れるのだろうか。そんな考えがだんだん濃くなり、祖父がとうとう帰ろうやと言おうとしたとき、乙が小声で、隠れろと叫んだ。一番視力の良い乙に言わせると、甲の父は雑木林の中の物置のような小屋に入っていったらしい。 三人は岩陰から物置を見守る。すぐに甲の父は物置から出てきて、またふらふらと木戸をたどっていった。甲の父が完全に見えなくなったのを確認すると、オツが立ち上がり、よっしゃ、帰り道は覚えた。川2回渡って右だ、と言いながら、持参した油と布切れとそこいらの枯葉を枝に巻きつけて、小型松明みたいなものを作った。それに着火すると、なかなか辺りは明るくなる。甲は幾分安心したようだ。祖父も暗闇から解放されて安堵していると、すぐにオツが言った。ほれ、早くあの小屋覗くぞ。これすぐに火消えちまうから。祖父も甲もその一言に相当びっくりして、首を横に振る。オツの神経が信じられなかったという。しかしオツは、また、お兄ちゃんがそんな弱虫だと下の子はかわいそうだな、みたいなことを言って甲を挑発する。仕方なく甲も祖父も建物に入ることにした。古い木材でできているきしむ扉を開けて中に入る。そこには穴があったらしい。小屋の広さはさほどじゃないが、床に一部分大きな穴が開いている。木材が腐って開いたような穴じゃなく、完全な円形の穴だ。床を貫いて、下の土にも穴は続いている。覗いてみると、深く暗い。この時点で甲も祖父も相当不気味なものを感じ取って、ただただ身を寄せ合って震えている。すると、オツが突如大笑いしだした。甲も祖父も状況が飲めずにいると、オツはなおも笑いながら言う。こいつは便所だ、甲。四隅に紙が重ねてあるだろう。そいつで尻を拭くんだ。祖父も初めはポカンとしていたが、やがて笑い出した。なんで便所をこんなに怖がっていたんだ、と。甲はただぼーっとしている。オツが穴をまたいで苦笑するジェスチャーをした途端、甲が口を開いた。違う、これ。便所じゃないよ。壁おかしいもん。祖父もオツも壁を振り返る。そして凍りついた。壁にはびっしり紙が貼られていた。四方全部、ところどころ隙間はあるが。そしてそれにはそれぞれ祖父の村の村人の名前が書かれていた。三人はただ壁を眺める。不意にオツがあっと声を漏らした。オツが指さした紙を見ると、そこにはオツの名前が書かれていた。オツより年下の子供の紙が、わずかにオツの名前の紙に重なっている。すぐに甲の紙も祖父の紙も見つかった。甲の母の紙も、オツの父の紙も、全部。立ち尽くしている祖父とオツをよそに、甲は隅の紙を手に取る。少しの間甲は紙の束をめくっていたが、やがて二枚の紙を見つけ出して抜き出した。
これ、俺の下の子につける予定の名前だ。
その紙には名字のスペースは空白だったが、以前聞かされた弟、妹の名前が書かれている。甲はその二枚を突き出したまま固まっている。祖父が振り返って隅の紙の束を見る。そこにはやはりびっしりと、 聞き覚えのない名前があった。
これ全部これから生まれてくる子か。
びっしり名前が張り巡らされた四方の壁、床の真ん中の大きな穴、そしてこれから生まれてくる子供の名前が書かれた紙の束。
ここに村がある。
その時ふっと小型松明の火が消えた。突如真っ暗になる。三人は弾かれたようにその小屋を出て一目散に走り出した。無我夢中で各々の家に帰ったという。祖父はその何ヶ月か後に関西の方に引っ越すことになる。結局何かタブーのような気がして、あの小屋が何だったのかは大人に聞けずじまいだった。たとえ教えてくれるという大人がいても決して詳しく聞くことはしなかっただろうと祖父は言う。祖父はこの奇妙な体験談を話し終えた最後に布団の中でこう言った。あの紙の束には当然生まれなかった子供らの名前が含まれるわけや。甲の家に生まれたのが弟だったら妹用の名前はいらなくなるやろ。他の家族の子にその名前使い回すこともできるけど、多分そうはせんかったと思う。多分その使われなかった名前というか生まれなかった子供らの名前をその穴に捨ててたんとちゃうんかな。昔から長いことずっと。多分あの小屋がなんとなく恐ろしかったのは真ん中の穴があったからちゃうんか。子供の名前を捨て続けた穴、今やってもようあそこに行く気はせえへんわ。まあもうのなってなくなってしまっとるやろうけど。それだけ言うと祖父は眠った。以上、円形の穴という題名の話でございました。